Cinema Questo Radio.
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は先週あまり喋れなかったと準備していますよ、 NPO 法人神戸街角シネクラブの内屋敷保さんにお越しいただきました。内屋敷さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、先週はですね、今年を振り返る一人アホデミー賞ということでお届けしたのですが、まあ、2020年、はい、映画業界、映画館業界、いろいろありましたよねという振り返りから、なんとか最後に2020年に見た映画音楽、そしてアルプススタンドの端の方、2作品ご紹介いただいたところでタイムアップとなったわけですが、
あっという間でしたね。
さあ、今週はどのようにお話を進めていきましょうか。
はい、まあ、限られた時間の中で、うん、ですので、まあ、日本映画ちょっとまあ、置いといて、はい、外国映画の方ですね、うん、ちょっと語らせていただけたらなと思います。
さあ、今年を振り返って外国の映画はどんな作品と出会ったのでしょうか。
本当に面白い映画がもう盛りだくさんで、まあ、そのメジャー対策ないというそのマイナス要素を超えて、うん、本当に粒揃いの作品が、これ日本映画もそうなんですけれども、映画ファンとしては楽しい1年だったなっていうのは素直に思いますね。
はい、はい、
で、今のところの第1位、俺的第1位なんですけど、
内屋敷的第1位、
はい、そうこれもね、多分そんな見てる人いないんじゃないかなと思うんで、 DVD とか配信とかもしあったらぜひというおすすめなんですけれども、ヘビートリップ俺たち崖っぷち北欧メタルっていう長いタイトルですが、
なかなかマニアックなタイトルですね
これフィンランドの映画なんですよね、
うん、
はい、でフィンランドといえば映画ファン的にはカウリソマキ兄弟監督がいるんですけれども、はい、僕はキカウリソマキ監督大ファンで、昔レニングラードカーボーイズゴーアメリカというロックバンドの映画があったんですけれども、今回のこのヘビートリップに関しては、北欧メタルというサブタイトル通りにメタルバンドの話なんですね。
はい、
まあ、音楽もののロードムービーなんですけれども、
うん、
まあ、要はダメ男頑張る系の
結構好きか、
はい、もう弱い感じのモロなんですけど、
うん、
まあ、メタルとしての、まあ、楽しさみたいなのあるんですけど、
うんうんうん、
なんていうんですかね、本当にむちゃくちゃむちゃくちゃなんですよ。もうこういうのまた困るんですけどね、褒め言葉にこう詰まってしまうというのが、本当に純粋ないいお兄ちゃんがまあ主役なんですけど、不器用で好きな女の子にもなかなか告白できないみたいな、で緊張しいで、ずっとコピーバンドやってるんだけど、ひょんなことから、そのフィンランドの大きなフェスに参加できることになって、頑張るんですけど、でまあ、オリジナル曲も作らなあかんのにこれからどうしようみたいなところで、
はい、
街のみんながそれまではずっとバカにしてたんですよね、
うんうんうん、
ロン毛で部屋にこもってわけのわからん音楽鳴らしてるアホなやつらみたいな感じだったのがいやあいつらフェス出んねんてみたいなことで急に盛り上がって、うんうん、祭り上げられて、こうある日パブのステージに上げられたんですけど、
うん、
さあ歌えっていう時になって、もう大洪水的なゲロを吐いて退場してしまうということで、信用一気に失ってしまったりするんですけど、
せっかく注目されてね、うん、晴れ舞台かと思いきややっぱりダメだったっていう、
は
い、うん、
普段は僕は病院で清掃員してるような、うん、まあ、兄ちゃんなんですけど、
優しいね、はい、
ただまあいろんなそういったダメ男が集まってバンドを組んで、
うん、
もう招待もされてないんですけど、結局勘違いで、
あ、そうなのね、
それでも乗り込むんですよ、うんうん、車乗って、
うんうん、
で途中で、まあ、詳しくは言わないですけど、まあ、一人メンバーが、まあ、死んだりするんですけど、その棺桶屋根に乗っけてそのまま車突っ走って
一緒に行こうと、
そうなんですよ、うん、バカバカしいんだけど感動する、その男気あふれるバカムービーみたいなところで、
まっすぐなんでしょうね、うん、だから間違えるし失敗もするっていうところの愛おしさが、
やっぱりね、この純粋な男は強いんですよ、はい、応援したくなるような
確かに
音楽も楽しみつつ、だからね、ブルースブラザーズとかああいったノリが好きな人はぜひとも うん、それにそのフィンランドのちょっとその間の抜けた感じというか、うん、ストレートというよりはちょっと間を外した感じ、
うん、
オフビートっていうわけでもないんですけど、そこの面白さ、妙味というか、うん、ぜひともスクリーンでは無理かもしれないですけど、
はい、
ぜひともご覧いただきたいなと思います。
はい、
まあ、あと本当いろいろあるんですけど、まあ、もう一つ、まあ、女優賞的な
急に賞出てきましたよ皆さん。
そう、女優部門ですね。はい、
まあね、毎回美女部門に力を入れてますからね。美少女部門、美女部門ね。
はい、邦画に関してはまあまあ皆さん素晴らしくて愛だったんですけど、どっちかというと今回外国映画の方で、
はい、
まずロングショット、僕と彼女のありえない恋という作品があったんですけれども、
はい、
まあ、コメディ映画なんですが、これの主演のシャーリーズ・セロン、もう素晴らしく、もうエロ可愛いというか、
エロ可愛いですか、ね、シャーリーズ・セロン、
大統領を目指す、まあ、政治家のという、まあ、ちょっと珍しい、ヒロインなんですけど、
うん、
まあ、これもコメディ映画でして、まあ、その女の人と、まあ、そのライターさんですね、が男の、ラブストーリーなんですけれども、
はい、
昔家庭教師をしてたそのシャーリーズ・セロンと主人公が、なぜか惹かれ合う、
先生と生徒だったってことね。
その子供の頃に、中学生ぐらいの頃、先生してもらった年上なんですよね、だから、
はいはい、
なんですけど、そこでこうちょっとこうチューをしたっていう淡いカルピスのような思い出があって、で、まあ、その時もろもろあって、まあ離れてしまうんですけど、うんうんうんうん、詳しくは映画見てのお楽しみですけどね
楽しみが増えるな
それが大人になって、
うん、
再び出会って惹かれ合う、でちょっとなんていうのかな、こう下ネタも含みつつ、ちょっとエッチな場面もあったりするんですけど、
ま
あ、
コメディということでね、
そうなんです、うん、だからそこも含めて面白い、
あ、でそこがまたエロ可愛いにつながっていくわけですね。そうな
んですよ、素晴らしいですね、あの美人さんがこんなことしてくれんのかみたいな、
ほ
いやいや、
今みんな必死でネットで調べてるんちゃいます
いや、ぜひともご覧いただきたいなとで、もう一つ、ちょっと、急いで言いますと、
はい、
これは有名、テネット、
テネット、
はい、
はい、
今のところベスト3には入るかなと思ってるんですが、
うん、
ただ1位とこう激推しできないのが、なぜかというと話の説明ができないというところで、これは皆さん多分分かっていただけるかなと思うんですが、
この番組でもね紹介したんですけどねでっていうね、まあ、それはまあ映画館に行ってくださいっていう話になりましたね、はい、ただ
困ってしまうのが、わけわかんないのにむちゃくちゃ面白いっていうね、
うん、こんなの初めてっていうのもありますしね、
そう、これも2回見たんですけど、
あ、でもテネットは多いですね、うん、はい、
だから3回見て分かるみたいな噂も聞いたんですけど、はい、絶対一生分かりませんよあんなもんと僕は思いました、はい、だから2回で一応諦めたんですけど、
はい、
でそれに出てたヒロインのエリザベス・デビッキ、
はい、
見た時に、うわこの人ナナちゃん人形やんと思ったんですよ。
なんて
ナナちゃん人形知らないですか。
ナナちゃん人形って何ですか。
近鉄名古屋駅前にあるでっかいマネキンの人形があるんですよ、
はい、
9頭身10頭身ぐらいある、
はい、
顔がむっちゃちっちゃくて、めっちゃ世界とかスラッとした、検索してください
、はい、わかりました、
はい、すぐ出てきます、
はい
はい、みたいな、この人何頭身あんのみたいな、
へ
え、うん、なんていうのかな、僕基本的な可愛い子好きなんですけど、
アイドル系のね、
うん、まあ、そうですよね、
可愛らしい子好きなイメージありますよ、
うん、このデビッキさんどっちかというとこう綺麗系というか、
うん、何頭身あるねんという感じです
もんね、なんかね、綺麗すぎてびっくりというか、
うん、
でこれまでもいろんな映画出てはるみたいなんですけど、
はい、
正直そんな印象残ってなくて、
うんうん、
今回ちょっとびっくりしましたね、
へ、
うん、ちょっと実写映画やのにこの人だけなんかアニメーションみたいな、
は
ー、うん、現実感無視の、立ち姿というか、
へ、
なんかすげえなー、
ただ私の中にはもうナナちゃん人形のインパクト
が強すぎてぜひ調べてください、
はい、それを調べてから、あ、せデベッキさんやデベッキさんやって戻ろうと思います、ね、そうそうそう、うん、
分かる人はおおなるほどって思ってくれるはず、
おお屋敷が言ってるの、うん、なるほどっていうね、うんうんうん、
同感してくれる人多いと思います、
なるほど、は
い、それを思い浮かべながら、まあ、テネットは多分まだどっかでやるんちゃうかなと思うんですけど、
うん、
見てほしいなと思いますね、
そうですね、まだ 追いつけてないっていう人は繰り返し見てね、うん、楽しんでいただける映画だと思いますね。
あと本当もいろんな映画、面白かった映画たくさんあって、もうタイトルだけちょっとババッと言いますと、
はい、
日本映画音楽アルプススタンドの端の方を言いました、
うん、
あと僕たちの嘘と真実ドキュメンタリーオブ酒欅坂46本気の印劇場版ノブルコテラさんラストレターさよならまでの30分、ロマンスドールスパイの妻劇場版レイコエルカ、あレイコエルカ、これ神戸ロケなんですよね、
はいはい、
時間がないかもしれませんが、ぜひとも神戸の人は見てください、
うん、
観光都市神戸ではなくて自分たちが住んでる町神戸が映ってます。
うん、
本当にこれは阪神淡路をテーマにした作品でもあるんですが、すごくいい映画です。本当に見てほしいなと思います。で外国映画でいうと、あとは、ブックスマート、卒業前夜のパーティーデビュー、透明人間ガチョウコの夜、パラサイト、半地下の家族、T34 レジェンドオブウォー、あと僕ブライアン・デ・パルマ監督大好きなのでドミノ、これはタイトルで多分見てる人少ないかなと思うんだけど、ぶっちゃけそんな大した映画じゃないんですが監督好きにはたまらない、うん、はい僕は大好きです
ということで最後駆け足になりました、はい、
ちょっと早口になりました、すいません。
たくさんの映画に出会ったということがね、皆さんに伝わったと思います。皆さんもぜひ映画館で素敵な映画と出会ってください、
はい、
マイシネマヒストリー、今夜は先週に引き続き NPO 法人神戸街角シネクラブの内屋敷保さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
さあ今夜はインタビューをお届けいたします。青春恋愛小説の金字塔がついにアニメ化、芥川賞作家田辺聖子の名作、2003年に妻夫木聡、池脇千鶴主演で実写映画化もされ、私も本当に大好きな作品、ジョゼと虎と魚たち、なんとアニメーション映画になって登場いたします。改めましてストーリーは、車椅子のジョゼは坂道から転げ落ちそうになったところを大学生の常雄に助けられます。海洋生物学を専攻する常雄は夢を追いかける勤労学生、そんな彼にジョゼの祖母地図あるバイトを依頼します。そのバイトとはジョゼの無茶な注文を聞き彼女の相手をすること。ひねくれたジョゼに常雄はまっすぐにぶつかっていくが、心に刺さる等身大の魅力を描く青春映画ストーリー、恋愛はどのように進んでいくのか、素敵なアニメーションで楽しんでいただきます。そんなジョゼと虎と魚たち、なんとゲスト声優を務められたお二人に今夜はお話を伺いします。ご紹介します。お笑い芸人見取り図の森山慎太郎さん、リリーさんです。よろしくお願いします。
お願いします。見取り図です。
はい、今回お二人は声優初挑戦ということ
ですね。
はい、
初めてです。ほんますいません、中川大志くんじゃなくてほんまにすいません、聞いてる人ほんま腰抜かしたと思うんですけど拍子抜けというか
見取り図かーい
ってなってると思うんで、
関西に響き渡ってると思うんですけど、
おはようございます
、はい、
おはようございます皆さん、
しやす
今目覚めたでしょうね。
おはようございます
おはようございます言っていただいてます。森山慎太郎さん、
はい、
ちなみに今回どんな役を演じられたんですか？
僕は主人公常雄のバイト先の店長です。
これ私結構
はい
店長さんの声ドキドキしました
ちょっと、
いいことや
ん。え、はい、ほんますか？
なんか芸人さんで喋ってはる時は、
はい、
こうなんかこうキャラクターが立っているイメージだったので、
はい、
本当に素朴な店長としてこう喋ってはって、え、普段こんな感じなん？
いやいやそんな、ね、そんなええもんちゃいますよ、ほんまにね。ただただ大根が喋ってただけですよ、ほんまに。
じゃあ、撮る時ってすごい緊張されました？
緊張しました、緊張しました、ほんまに。こんなに俺って下手なんやと思いました。なんならちょっと自信あったぐらいなんで。
自信はあったんですね、
演技とかそういうの。
うーん、
それがもう全然でしたね、ほんまに。もういろいろこうスタッフさんにやっていただいて、
はい、
まだこう形にしてもらった感じですね。
なんかものすごくそぎ落とされて、
はい、
素であればあるほどなんかリアルなちょっとセクシーというか、うん、服なんか脱ぎ捨てて出てきたみたいな感じぐらいの
なんか変ですね
色気を感じましたけどもね。
まか、はい、僕ってあんなこう鼻から抜けたアホみたいな声してるんやなと思ってもうちょっと僕渋い声のイメージで出しとったんですけどね。
どこか
ねこんな鼻から抜けてるんですか僕の声ってってなりました。でも
これを機会に自分と向き合う時間ができ
たかもしれない。そうですね、自分の声と向き合うてですね、これからちょっと進んでいきたい。どこに進んでいくよ俺ずっと何言ってんねん今一人でで
もまあ映画館に足を運ぼうと思われてる方はね、ぜひ店長の声にも耳を
通
して
。そうなんですよ、
鼻から抜けてると思いながら、
ね、はいはい、僕の声知ってくれてる人やったらもう一撃でわかると思いますね森山やないかって
しかも映画の一言目のセリフがあの相方から始まるんですよ、
はいはい、
だからねそこ僕
お前言うなそれ恥ずかしい
僕だから一回すぐ消したんですよ。
なんで消すの
ちょっと一回心臓
でもマジで僕が本格的に喋り出すとこ、はい、マジで僕も一時停止しました
わかるよ、
はずすぎる、
わかるよ
俺雑魚すぎるやろってほんまめちゃめちゃできてるぐらいのニュアンスでおったもんな、うん、めっちゃ恥ずかったそんなに
横で笑って一時停止も押したということですけども、リリーさんはちなみにどんな役を演じられたんですか。
はい、僕はあの主人公の常雄
役です。違うやろお前お前顔も映ってへん 駅員かなんかやろな
駅員
マジであれ誰でもええから俺の地元の連れでもよかったもんあれ
いやでもな駅員ともう一人はジョゼにぶつかりそうになって舌打ちする役です
それもやっとった。
それはその
チッて
言う
と、ね、誰でもいいですし、なんか SE でもいいぐらいです
ちなみにトータル的にいくつぐらい言葉を喋った、はい、何セリフぐらいやったんですか。
なんかあーとか入れていいんやったら2ですけどセリフは1です。セリフは1です。
1セリフです。
1セリフ。
これの現場に行く前にお二人にこういう役ですっていうご連絡はあったんですか。
そうありました、
はい、ありました、はい、
その時点でもうセリフは、うん、あこれくらいなんやなっていうことを受け取って。
いやでもその僕はパッと見た時あ主役だと思った
一言で
ちょっと勘違いでしたけど主役じゃなかった
です。いやこいつコンビニ行くぐらいのテンションで来てました何も緊張せんで
なるほど、ちょっとこれ買いますっていうぐらいの、
はい、確か一言しかないですから、はい、
いやでもほんまにこのプロモーションで僕らがこうやって出させていただいてるのがめちゃめちゃ面白いんですだから、ね申し訳ないんです。
特に俺の、
はい、お前はもう寝とけや俺一人でええからせめて何しに来てんな。
いやろ。
でもリスナーさんで映画館に足を運ぶのが大好きな方々は、はい、多分2回3回って映画館に運ぶときに、
はい、
2回目3回目はリリーさんを探せっていうことを、
そういう楽しみ方をしていただく
ですね、
はい、
でも下手したらわからないかもしれないですね聞いてて。リディの、
うん、
まあ、分からないぐらいがちょうどいいですね、
うん、分かるまでは映画館に足を運んでもらうとか、ね、ぜひぜひね。
やっぱりスクリーンで見てほしいですね、うん、僕らのこの声を
声を見てほしい、
はい、でこのラジオ聞いてくれてる方も映画ファンたくさんね、はい、いらっしゃいますから、うん、これすぐ見抜かれんでお前な下手さとか。
でも僕あれなんです、やっぱ
目が超えてはるから、
あの駅員の役って聞いて、うん、そんな役作りするためにやっぱ自分のイメージなんですけど3キロ太って
やっぱりほんで3キロかい、
やっぱこんぐらいかなと思って。
2,3 日でいけるやろちょっと食えば、
はい、役作りで
お前食んなやな
何が
なんやねん、
ちょほんまに
しゃべんなやお前が
ちゃんと役作りしたんです
みません。
素敵な作品なので向き合ってね、
はいはい、
コンビニはしごしてから行ったんでしょうね。
そうそうそう、
3キロ
太ってね。ロレックス外せその
ラジオで何つけてもいいだろ
う。右手のロレックス外せよ
そんな駅員さん言い張りませんけどね、
感じ悪い駅員やねんな、外せ
なんで外さんというのラジオする
とき、ブレスレット、ベルサーチちゃうかお前。
ベルサーチです
よ、外せやお前
別に言わんかったら分からんよ、
なんで右手ギラギラさせてお前
な、かなり華やかな、はい、感じですけども、でも今回声優初挑戦ということですけど、はい、今後、まあ、お笑い以外にこういったさまざまなお仕事増えてくると思うんですが、声優に対してのこう意欲とか、
はい、いやめちゃめちゃあります。本当
出てきましたか。
やっぱりそうですね、やりたいですね。ちょっとかこれを機に、
これを機に
ちょっといろんな役やってみたいですね、
うん、例えばどんな役なら私にぴったりだなというようなお気持ちですか。
やっぱ関西人かもしれないです
ね。
ちょっと本当標準語がねあれなんで、関西人で、うん、ひょうきんなやつがとか、 まあ、バイト先の店長もひょうきんちゃひょうきんでしたよね、うん、まあ、木上兄ちゃんでした、
軽やかにね、はい、
だから僕敵役でした敵役でした本当に、
うん、堪能できました、はい、リリーさんはいかがですか。
無理ですよこんな
やつ。僕はそうですね、やっぱ次回作あるなったら僕女性役やりたかったですね。
女性ですか、はい、
まあ、さっきの取材でも言っ
ちゃう女性役で、どうしても全部言って
無理やってた
言っていくから俺
だからドス聞きすぎてるって女性、それ
田村監督はぜひねお願いします、次次回作があったら僕女性で使ってください。
無理や、
田村監督は再度女性を取るという前提でよろしかったですか。
何続編ってな、
女性2ですよ、だから
シーズン2、
はい、エピソード2。
でもまあ真摯にね3キロ体重も増減して向き合ったということなので、
はいはい、
これは意外とあのこの業界って繰り返し言ってると夢は叶いやす
か
った
り、ほんまですか、まあ、言霊ですか、
はい、
引き寄せの法則ですか、
女性ね、
何でもやらせていただきたいですね、はい、
でもお笑い芸人さんでやっぱりそのお笑い以外の仕事が増えてくるって、うん、売れてきた感
じ、いやいやそんなのは全然ないですけど、でもまあまあ何でもせっかくね、
う
ん、あれなんで挑戦させてもらいたいですけど、
そうですね、何でもやりたいです、
はい、
鳥人間とかも飛んでみたいです
それ逆にちょっと絞らないとダメですよね、はいはい、
すぐ落下するっていうね、その人ボケのためにまあ、まあ、しかも生身で行きたいです僕
こがないんですか、
僕が飛ぶだけです、
かなり高い力ですね
大ダイブをかまして
何が鳥人間のことか
めちゃめちゃおもろい今日の一人エントリーで生身の人間が行きます言ってたら
そのドキュメンタリーはぜひ撮っていただいて、
いや撮りたいですね、
映画館で見たいですけどもね、
そうですね、
はい、今回またあのジョゼとトラと魚たち、ま、ジョゼは、まあ、とても可愛らしくて、うんね、粋な関西弁を喋っていて、風景とかもこう大阪のあの風景であったり、うん、まあ、神戸の風景であったりがすごく出てくるので、特に関西の人間からしたら、あ、ここ歩いたことあるとか、
ほんまにそうです、
ね、
テンション上がりますね、
深いね、
こいつは出てくる天ヶ茶屋のに住んでますから、
ほんまに最寄りの駅なんで、
はい、
もういきなりそこですごい親近感湧きます、ジョゼに、
うーん、
俺の家と近く住んどんやと、
西成区の岸の里の26号線沿いってあるんですよ、
はい、
それデイリー山崎の横のマンションの5階、
めっちゃ言うじゃないですか
どこまで
ぜひ皆さん特定してください、
ほんまにそう
ガチです
これは、
はい、特定されてるんですよ、
映画のロケ地ではなくてリリーさん
の、はい、リリーチです、リリーチ所在地です
リリーチって
ない、いやでも映像すごかったですよう
ん、
この12月25日公開なんですけど、
はい、
この季節外れの夏を感じれるんじゃないですか、本当になんか、で僕ニュードグモ大好きなんですけど、
はい、
昔からそのニュードグモもニュードグモマニアの僕からしたらなかなかいいニュードグモでした
、はい、すごいね、その景色も、あとちょっとクリスマスシーズンなんかもね出てきますのでね、
そうなんです、
ぜひ素敵な季節と、はい、そして恋愛模様を味わっていただきたい、そして何よりゲスト声優を務められました見取り図森山慎太郎さんとリリーさんのお声も味わっていただきたい、
そうですね、
ぜひぜひ
となっています、はい、ということで今日はジョゼとトラと魚たち初声優にチャレンジいたしました、見取り図の森山慎太郎さん、リリーさんにお話を伺いしました、今夜は誠にありがとうございました、
ありがとうございました。
出ていけよ
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています、注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実、お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト、
シネマクエストレイディオ。